べては合格のために。
建築関連資格の総合資格学位の提供でお送りします。
そしたら皆さんお集まりいただいてどうもありがとうございます。これからですね、この、まあ、7階の会議室では、建築系ラジオの収録を、まあ、SDL について行うという、そういう、まあ、収録をしたいと思います。まあ、ちょっと今の状況ですけれども、ちょうどセミファイナルが終わりまして、ベスト10が先ほど決まりました。で、まあ、こちらで建築系ラジオ、の収録に関係する方々に集まっていただいて、まあ、これから話を、していこうという段階です。そしたら、一番最初にまず自己紹介からしていきたいと思いますので、まあ、お名前と所属と、それから学生の方は学年とかそういうことを言ってください。じゃあ、高橋さんからお願いします。
東京から来ました高橋です。よろしくお願いします。あ、同じく東京から来ました堀井と申します。
東北工業大学で講師をしております福谷と言います。もともとは審査会場の方でコメンテーターをする予定だったんですけれども、建築系ラジオの方でコメントする方がよりコミュニケーションが取りやすそうだということでこちらの方に移動しました。よろしくお願いします。
名古屋にある、杉山女学園大学から来ました、橋本正義と言います。よろしくお願いします。一応、インテリアと建築の間ぐらいのところの、まあ、実習とかを担当しています。よろしくお願いします。
広島国際大学の谷村です。今日はお昼にちょっとツイートをしたら松田さんから電話がかかってきまして、急遽飛び入り参加で参加させていただいています。よろしくお願いします。
仙台で働いて建築設計の仕事をしております中木と申します。学生会議 OB ということで本日参加しています。よろしくお願いします。
仙台デザインリーグ実行委員を務めております半澤と申します。本日は皆さんお集まりいただきありがとうございます。よろしくお願いいたします。
東北大学で技術職員をしております菅原舞子と申します。今日はよろしくお願いします。
東北大学3年生の今泉恵梨香です。よろしくお願いします。
斉藤和也建築設計事務所の斉藤と申します。仙台の大学を出た後仙台の事務所を経て、独立をして今働いています。よろしくお願いします。
東北工業大学建築学科4年の伊藤です。昨年度の SDL の実行委員長をしてました。
宮城大生の千葉大生です。理系の漢字は千葉大生なんですけど千葉大生なのでよろしくお願いいたします。
2009年に宮城大学を卒業後ロンドンのメトロポリタン大学を卒業し昨年 JJ10 に参加させていただいた阿部真理子です。よろしくお願いします。
宮城大学の学生で、来年から東北大の五十嵐県に進学します海馬泉です。よろしくお願いします。
山形の東北芸術工科大学を修了した後みかん組で3年間働いて、おととしに芸工大の職員に戻ってきました古川と申します。よろしくお願いします。
東北大学五十嵐太郎研究室修士2年の加藤と申します。
はい、どうもありがとうございました。それではですねちょっと最初にまずは、先ほどちょうど、まあ、ファイナル、セミファイナルですねが行われて東京で今年は105点あったんですけれどもそこから10人の審査員で、セミファイナルの審査を行った結果、まあ、その結果1人3点と1点 の点数を入れて大体上から30人ぐらいのポートフォリオが送られてきてでその中から、まあ、だんだん減っていって先ほど10点が選ばれたんですが一応その過程をですね、ここにいる数名の人はその過程を見ましたのでちょっとその感想あたりからお聞きしてみたいなと思います。で、じゃあ、まあちょっと高橋さんぐらいから唇を切っていただいてお願いできればと思います。
僕は昨日の夜から仙台に来てまして、昨日の夜1時間半ぐらいかな先に見させてもらったんですよね。ただ1時間半で530兆の案があるので単純計算すると1案12、3秒しか見れない。で今日も1時間ちょい見れたんですけども、まあ、人も大勢になったっていうことで、まあ、昨日の確認っていう程度なんですよ。なので、まあ、審査員の先生方も先に、100案程度選ばれているとはいえ、まあ、その中で10案選ぶっていうのは結構至難の業で、まあ、僕が見ている限りはですねなかなかこう全部読み込んで全ての審査をしているっていうところまでは難しいんですね。まあ、そうするとどういうものが選ばれてくるかっていうとある種その 一見面白そうなものだとか、一見なんかこうやってるんじゃないかなっていう、そのなんていうかな、象徴性があるっていうか、そういうなんか情報が多そうであるとか、なんかこう議論の対象になりそうなものが選ばれる傾向が多分多くなってくるので、まあそれが長年続くとですね、今回何回目か知りませんけども、なんとなくそういった傾向が出てくるんじゃないかなっていうふうに思ってます。それでそれゆえにその傾向に合致するような案が通りやすく、また学生も志向してしまうんじゃないかなっていう弊害もあるし、出始めてるんじゃないかなっていう危惧はしています。まあ選び方何がいいっていうことを主張しようと思ってるわけじゃないんだけども、単純に今日見てそういう印象。
だから僕もまあ毎年見ていて、ちょっと変わった作品が選ばれる傾向はあるだろうなと思っていたんですが、まあ、今回間近に見るとその傾向が結構顕著で、やっぱり一見して特徴がある何かこう議論になりそうなものがこう選ばれているって感じはしたんです。ただ、まあ、一方で実は去年はそうでもなくて、去年はむしろどれもがすごく設計ができている案が選ばれていたような気がするので、もしかしたら去年の反動的な形になっているのかなという気は、しました。じゃあ、次ちょっと堀さんからいかがでしょうか。
内容ちょっと被るんですけど、本当にその一つ一つの作品をこう興味を持ってじっと見るっていうようなことが全くできない環境で、もうパッと見の印象で選ぶしかないっていう、こういう状況は一体こんなんで選んでいいんかいなという感じがしながら選ばざるを得ないということがまずありますね。で、それだけじゃなくて、もう一つは作品の数が多すぎるのと、それに対するその展示スペースの限られた展示スペースで、どの作品も全部を出してないでしょう。要するにアイキャッチに1枚パネルかなんかが貼ってあって、あとは巨大模型でそれで終わりと。本当は作品はその背後にもっとたくさん何枚もパネルがあって、で、まあ、ポートフォリオとか置いてあるんだけど、それからその1作品10秒とかそんな世界でそのいちいち見れないですよね。だから作品を見てるんだが、何を見てるのかちょっと正直なところよくわからないで、要は一つ一つの作品の全てが展示されてるわけでもないから、まあもちろんそういうのを選んで出してくるのも本人の仕事なので、これはこういう環境なのだと。で、まあ学生さんの方が多分僕ちなみにここ来るのは初めてだし、見るのも初めてなんですけど、まあそういう意味では学生さんの方がこの SDL の環境は一体どういうものなのかよく研究していて、よく知ってるから、その傾向と対策でですね、模型の大きさももしかしたら決まってるのかもしれないし、なのかもしれない。そうだけどってことは、すなわち、なんていうのかな、この環境に合わせた作品の作り方みたいな感じになってて、そうすると、まあ、今その高橋さんがおっしゃったみたいな、その建築ってもう少しこうじっくり付き合う対象だと僕は思うんですけど、なんかその瞬発力的にね、パッと高速道路でヒュッと横を通り過ぎた時に、あ、今の建築面白かったねで終わってしまうようなものが、なんとなくその中心的だったりするのと、ちょっと寂しいかなという感じがします。
じゃあ福谷さんから。
いや、今2人の話を聞いていて、私は非常に中間的な立場で関わっていて、なぜかというと、去年からなんですけれども、まあ、予選もやってセミファイナルもやって競りにも口を出して、でそれでここにいるので、まあ、で言われたそのアイコニックなものが、シンボリックなものが選ばれやすいという傾向は感じます。でさっきの競りでも、そうは言ってももうちょっと設計しているやつを選んだ方がいいんじゃないだろうかというような議論はあるんですけれども、そういうのが上がってこようとするたびに、やっぱりなんかシンボル性の強さに押されてこうずるずる下がっていくみたいなところを見ていて、まあそういう意味だと、あるすごく特色のある卒系の審査会だなと思います。ただこの感じは全国の卒系審査会におそらく波及していて、まあ卒系のありよう自体が結構 SDL の存在によって変わってきたのかなっていう感じはします、
はい。まあ、僕は、まあ、例えばつい1週間前に北九州の作品とか見てたんですけども、もしかしたらやっぱりこう選ぶ時間が結構影響してるのかなっていう気をしてまして、まあ、今回もやっぱりそのセミファイナルで、まあ、10作品選んでいく時のその選び方が結構時間によって決められてる、つまりこの時間だからこういうものが決まるって感じはなんとなくしてたんです。つまり逆に言うと、その時間が長ければ違うものが選ばれるんじゃないかなっていう気がすごくしました。で、先ほど福谷さん の, そのアイコニックなものが選ばれるって、選ばれる傾向があるってことですけども、これはあれですかね、その形態的なシンボル性というよりも、その作品が持ってる何か、例えばその設計してないものが結構入ってたっていう、それも僕もすごく感じたんですが、
決してその要するにこう何かシンボルになるアイコンになるような建築が選ばれやすいってわけではないわけですよね。もうちょっとそのあたり詳しく言っていただければ。
別に何だろうな、見た目上携帯性が強いものが選ばれるっていうわけではないです。ただまあ何か建築の一つの原理を進めるとか、こう一点突破型の作品の方が30秒でコンセプトは理解しやすいので、そういう意味では有利です。で、ただ私はポートフォリオを必ずめくりますし、そうしている審査員の方が最終的には多いとは思いますよ。だからパネルと模型一発勝負ではない、それはみんなよく分かってるんですけど、そうは言ってもその議論の中で浮かび上がってくるときにそのシンボル性が強いものがお互いに共有しやすいということだと思いますけど。
ありがとうございます。そうしましたら、まずですね、今多くの人はまだ10選知らないんですよね、うん、で、これはもう発表していいんですかね、この時間帯大丈夫ですよね、はい、決まったので、どういう10選が選ばれたかを、上げていきます。で、まあ、お手元に多分公式パンフレットがあると思うんですけども、それと一緒に見ていただければと思いますが、順不同で、10選、まあ、先ほど決まったものを上げていきます。まず634番、戸塚千尋さん、東京都市大学で20ヘクタール都市という、まあ、タイトルで、非常に大きな模型で真っ白な大きな模型で監獄になっているもので、どう説明したいのか難しいんですけども、まあ、パッと見イスラム都市みたいに見える感じで、まあ、その一つ一つのその監獄の部屋と、の関係みたいなものはダイアグラムで図示化されていたんですけど、極めて、情報量としては少なくて、その模型の大きさで選ばれた、まずはその選ばれてちょっと面白そうという感じは、しました。違ったら言ってくださいねでも僕もこれは一押しの作品ではあります。ただちょっと話を聞かないとわからないという感じがしました。それから次はですね、632番、富永美穂さん、柴原工業大学の、富永美穂さんのパレードの予約というもので、まあ、お台場に建てる結婚式、施設ということなんですが、説明できる方で、これを知っていたのは福谷さんも知ってましたよね。
じゃあ、お台場の海に浮かんだ石垣の上にそのまま、まあ、地形のようなソリッドな結婚式場を作るというもので、まあ、シークエンシャルな、経路がまあ、美しくデザインされているということで、これは賛否両論ありました。非常に、まあ、ある種ファンタジックなプロジェクトなので議論に値するかどうかという話はあったんですけれども、まあ、敷地との対応性から見て、まあ、妥当っていう判断で上がってます。
ちなみに、まあ、富永美穂さんは、まあ、ちょうど去年の今頃南陽堂書店で、建築女子展に出展していた、まあ、建築女子のメンバーの一人ですよね。で、次がですね、57番の、信州大学の竹之内、これは文さんですね。で、一枚布の家ということで、これはまあ、一枚の布に、こう、まあ、多分切れ目をつけて、で、一枚の布から建築を、まあ、住宅を作っていくみたいな、そういう案だったんですけれども、これについては高橋さんがよく見られていたと思いますので、ちょっと簡単に説明をお願いします。
まあ、全部じっくり読んだわけじゃないんだけども、おそらくそのある面積なり形が限定された一枚の布を、まあ、切れ目を入れることでピースに置き換えて、それをこう再統合すると、まあ、空間ができるよって、そういう案だと思うんですよね。で、まあ、無限定な部材を使って空間を作っていくと、まあ、ある種なんていうかな、どんな形でもできてくるんだけども、まずその1枚の布っていうその規定、事故を規定した中でどんな可能性があるのかっていうところをただひたすらこうスタディしていったものがまあ並んでいて、まあ、最終的にそれを作って、まあ、ある種住宅のような空間を作っていたもので、まあ、その原理はすごい単純なんですけども、同じことをやれちゃったって同じものができてくるわけじゃなくて、その作り上げ方に彼女のすごい僕センスを感じて、最初昨日夜見た時から、まあ、僕は結構いいなと思ってましたね。
ありがとうございます。次はですね、93番の宮田裕二さん、京都大学で生ける都市というプロジェクトで、これがですね、まあ、これちょっと微妙なんですけど、いろんなこうビルの、フロアをですね切り取ってきて、でその模型を作って、まあ、その情報を、まあ、書いて、それをほとんど標本してあると。で模型はスーダンのこう棚みたいになってまして、その棚の引き出しを開けると、引き出しからいくつかの都市の、まあ、ある建物のフロアがこう標本として出てくると。ただこれ実は そこまでしかほとんどやってないんですよね。で僕はまあもちろんその新しい、形式、卒業設計における新しい形式っぽくは最初は見えるんですけども、結局その標本したところで止まっていて、ほとんどリサーチで止まっているんじゃないかという気もしたんですが、一応最後には、残って、これはちょっとどうなのかなという気はしました。それからですね、次が349番の明治大学の中川沙織さん、思考回路ファクトリーという作品です。これはですね、工場の話なんですけども、これは堀さんがちょっと説明いただければ。
なんで俺が説明するのかっていうと、これはいきさつがありまして、彼女が明治大学の卒業設計を提出する直前にですね、たまたまゲストで明治に行ってた時に、僕を呼んでくれた岡田公彦君っていうのが、見てほしいっていう子がいるから一緒に見てくださいって言われたので、見に行ったらこの人の作品だったと。で、まあ、思考回路ファクトリーっていう作品のタイトルっていうのは、なんでこのタイトルがついてるのか僕はよく正直なところよく分かんないけど、これ中身は要するに精肉工場っていうか、土地区場兼精肉工場みたいなものですね。で僕はその今日どこに展示したのか結局最終的によく分かんなかったんだけど、この作品はそういうプログラムのおどろおどろしいというか、そういう部分を扱ってるっていうその特殊さっていうか、そういうのもあるんだけど、この作品で一番面白いのはあれですね、建物のプランに見えるような不思議なその図形のパターンを生成させる手段っていうのは、彼女がなぜか子供の頃からずっと身につけている、開発し続けてきたなんか独自の形態生成パターンっていうのがあって、それをそのままっていうか、まあ少し応用した形で建築のそのプランを作っていく方法に昇華させてるっていうところが、なんかその個人的な経験の積み重ねでもあり、でも同時にそれが非常に抽象的で不思議なダイアグラムを生成させる独自のもので、僕はそのことにはとてもオリジナリティを感じるという、まあ、そうです。
ありがとうございます。まあ、ここまでで、本選の集計で上からこう順番に上げてますので、まあ、これが必ずしもベスト5というわけではないのですが、とりあえず得票数の高かったものから上げてます。で、残りの5つはですね、ちょっと時間の関係で、さらっと紹介する感じにしたいと思うんですが、366番、東京理科大学の大和田卓さんですかね、卓と書いて卓さんですかね。で、住家街という、プロジェクト。説明がですね、まあ、読みますと、繁華街プラス住宅街に住家街を提案する。住宅と店舗が相互に平等な空間、相互に影響し合う空間、闇市特有の暗く狭いスケールをもとに、凸凹な構造体をインフラとし、両者を分けつつも近いレベルでのつながりを築くと、そういうテキストを、いただいています。それから次はですね、65番の東京理科大学藤代健介、さんですかね。で、これも、テキストだけ紹介します。ネットワークビレッジというタイトルですね。情報環境をベースにした人類の新しい行動規律のための未来神話、個がネットワークで、つながることでできた大きな生命体は人を、家を、都市を飲み込む情報空間という別次元の世界を手に入れた私たちは再び村に住むと、そういう作品です。それから次はですね、143番の九州大学笹田雄志さんです。で、ノンスタティックハウスということで、これもテキストがですねありまして、均質な幾何学に手を加え、移ろいゆく都市や外部環境を受容できる残余を建築内部へと持ち込む、にわかに活気づく都市、刻々と色を変える空が、住宅に変化をもたらす、そうした生と動を媒介する建築の提案ということで、これはまあだからさっき審査の過程ではデコンマニエリズムとかそういうあだ名が付けられていたので、まあ、グリッドをキューブをちょっとずつずらして、まあ、空間を作っていくというそういう、作品ですね。それから次はですね、268番の、日本大学の南正弘さんですね。タイトルが実の線虚の面というもので、これはまあグリッドの模型でしたね。テキストを読みますと、実体としての線、虚像としての面、線を手がかりに還元された面を実体化していく、空間への装飾、作り手と住み手が分け合う、随時更新されていく三次元の世界ということです。
作り手と住み手が溶け合う。
作り手と住み手が溶け合うですね。はい、失礼しました。で、最後はですね、215番の海老原弘樹さん、日本大学で工業化住宅という変態住宅というタイトルがついているんですが、 ですね、これも、テキストを見ますと、装飾化した工業化住宅を解体し再評価する変態性を、変態性の体は体の方ですね、を帯びた、工業化住宅、変態住宅の群は住みこなされることにより共同体のレベルで変態し、土着化した風景は結果として郊外風景のコントラストとして機能すると、こういう、まあ、作品でした。それからあと、補欠として、これもですね、挙げておきますと、690番の東京都市大学の稲垣志門さんですかね、種の図書館というものと作品と、それから328番の東京、京都造形芸術大学の夏目田さん、はい、夏目田久美子さん、ですね、西麻布の温浴施設という作品です。これは最後、小島さんが推していた作品だとですね、ということで、まだ大体この12点が決まったわけですけれども、まずはですね、ちょっとこの最後の12点、まあ、選んでいった過程をどのように見られたかっていうのを、まあ、お聞きしたいのですが、まあ、僕は単純に言って、まずその、あれ、これでいいのかなと思ったんですよ。というのは、あの設計をちゃんとしている作品が半分ぐらいしか入ってなくて、あとはその、まあ、なんというか、設計じゃないんですよね。さっきのその都市標本みたいなものとか、あの、まあ、議論にはなるかもしれないけれども、まあ、おそらくこれが日本一にはあのなるのは、まあ、僕は難しいというか、その設計ではなくアイデア勝負なので、あのアイデア一発みたいになったらちょっとどうなのかなという、まあ、でも残り数点は一応設計作品が入って、ましたと。で、ある意味僕はちょっと思うのは、まあ、その本線は本線でそれはそれでいいと思うんですよ。ただその建築ラジオのここの収録では、じゃあまあその12選に選ばれなかったけども、これはやっぱりいいんじゃないかという作品があったら、まあ皆さんの中からも出てきたら、それはその人にできれば来てもらって、作品の紹介、プレゼンをしてもらうとか、そういうことができれば今日はいいかなと思ってます。で、あと、あのそのファイナルのことに関して、あと一言ずつ高橋さんとか堀さんからあのいただいて、ちょっと過去の話を、今来ている学生の皆さんにしていただきたいと思います。よろしくお願いします。